はい、皆さんいかがお過ごしですか、
ね
コロナでね自粛自粛、
本当に
学校もね休みになってね、子どもさんたちも退屈してたりとかね、
確かに
お家にいらっしゃる大人の方もだんだん大変になってきて、もういい加減うんざりが始まってるんじゃないかなと思うんですけど ね、
週末に向けてね、どうしてもお休みとかね、何かなどこ行くとこもないし なんてことも多いでしょう ね、
で今日の美味しいもの食べたいのコーナーなんですが、子どもさんでも作れるレシピというのを野菜ソムリエの森森さんにお聞きしたので、メモのご用意をしていただければと思います。
はい、
はい、それでは土曜日の9時は
こねくりカフェオープンです。この番組は三原駅前のこねくりカフェの2人が見てみた聞いてみたやってみたことや街や人の情報をお伝えする番組です。あなたの活躍を応援するコネクトの提供でお送りいたします。
こんばんは、風子姉子と末本房子です。
こんばんは、牧子と山本牧です。
はい、
はい、
ですね、私クッキングゲンナさんの、
はい、
お知らせしてる、美腸カウンセリングを受けてみたんです。
美腸、
美しい
腸、
お腹の腸ですね。
はいはいはい、はい、
でまあね、こんな時こそ免疫力が大切ですっていうふうに言われてて、いろいろ不安になるじゃないですか、コロナがどうこうっていうの聞いてた、だその不安で自分を追い詰めてしまってでそれがね免疫力を下げるっていうことにもなってくるようなので、
なるほど、気分もじゃあやっぱり陰にこもらず、やっぱりこう明るくね行かなきゃいけないですね。
病も力とかっていうのって、間違いなくあると思うので、なのでまあこういう時こそね、こういかに元気に過ごせるかっていうところで ね
本当ですね。
そうそう、で、先生、奥広先生が言うには、腸には免疫細胞の7割が存在するんだそうです。なので必然的に腸を整えると免疫力が高まりますっていうことで、
はい、
まずね、なんかシートがね、次から次へ出てくるんですよ。だから、ね、どんな、だから普段どんな食べ物を取ってますかとか、肉多いですかとか、
はいはいはいはい、
そういったこととか、あと食事、なんか食事の内容とか生活のパターン、こう時計があって、何時から何時までがだいたい睡眠で、ご飯これぐらいの時間で、で昼ご飯がこうぐらいで、晩ご飯がこれぐらいで、こうぐらいに就寝しますっていうのを書いて、でいう、ね、生活パターンとか、あとはね、排便、排便だけで1シートあります。
あら、そんなに、
毎日とか、スルッと出ますかとか、
やっぱ大切なんだよね。
ごめんなさい、今ねご飯食べてる人がいたらあれなんだけど、もう自分のそういうものをこんなに細かに人に説明することっていうのは
ないないないない、
でね、やっぱり普段ある程度気をつけてないと聞かれてもどうだっけみたいな感じで、意外と覚えてないんだと思うんですよ。でそれを、まあ、沈むか浮くかみたいな、そんなことまでこうってやって、
へ、
そうです。でそれを聞いてもらって、でここら辺気をつけた方がいいですよ、肉多いですよ、野菜少ないですよとか、なんかあったりとか、でこういうことを気をつけるとちょっとここが改善されると思いますみたいなアドバイスを受けて、で私それだけで終わりかなと思ったら、4週間後だから1ヶ月後、どのように改善されたか、あ、そこで終わりですのでとかって言われて、あらー、やらなくちゃいけないわ、
やっぱやらなくちゃいけないわみたいな、
そうそうそう、やらなくちゃいけないわ、
ね、
書いとかなく
ちゃいけないわ、聞いて
終わりじゃない、ダメだよね。そういうのをねしたんだけど、
いやでも、ね、もちろんね1年に1回定期検診をされてるっていう方もいらっしゃるとは思うんだけれども、まあ、それはもちろんね血液とかね、いろんな CT だったりとかっていう調べて、まあ、医療的に科学的にというんですか、やってることなんでしょうけど、
まあ、よく言ってもね、なんだろう、お腹腸で言ったら
エコーとか、
なんか内視鏡、
内視鏡とか、
いうぐらいでね、細胞がどうこうみたいなのは ね
でそのカウンセリングはある程度生活習慣が見えてくるんでしょうね、カウンセリングすることで。
そうね、うん、だから何時に寝てますかって言って書きながら、うん、まずいなこれもうちょっと早く寝ないとダメだなみたいなのを思いながら書いてて、
うんうん、
で砂糖の多い生活してますか、あどうだろう、
うんうん、
でもそんなに多くないかなとか思いたいな、あの人に比べれば少ないぞとか思いながらね、うん、書いたりとかってしてたんだけど、
ね、うん、改めてね、うん、その定期検診とまた違う目線でね、うんうん、生活習慣の改善につながるようなカウンセリングですね。
でもまあそういうのに気をつけながらね、うん、こういう日々過ごしていけば、うん、まあね、その風邪をひかない体が作れるのではないかなとかって思って、うん
ね、
うん、でもね一つだけ自慢できるとこがあって、ほ、うん、気持ち楽しく生きてます私
そこ大事、
くよくよしない、引きずらないみたいなね、そういうとこ、そこはね突出して点数が良かった
いやでもねそれすごい大事、うん、気持ちの問題すごい大事、そうそうそう、
でこれだけね運動しなきゃって言いながら、うん、運動してないとこ運動のとこ一番へこんでてこれはまずいなって言うばっかりになってるのが露呈しました、
ね、いやほんとね、こねくりカフェ始めた時から私もそうですけれども、うん、ちょっとこれやらなきゃねみたいなとか、うんうん、ちょっとここ行ってみたのよとかってやってはみるものの、
続いてないとかね言うてもやってないっていうのがねこのボロボロ出てくる
ちょっとまずいな、
まずいなこれはとかっていう、うん、日でした、ね、日常カウンセリングでした、
ね、うん、でもだからこういう時だからこそそういうカウンセリングを受ける機会にしてみたりして ね、
うん、ちょっと考え直すっていうのもあると思います、う
ん、いいんじゃないですか、はい、本当に。
でね、今日の選曲は踊れる曲です、うん、って言ってもね、こうかっこいいダンスナンバーではなくてみんなで踊れることでヒットした曲です、
はい、まあ、ちょっとこう体を動かして、そうそうそう、家の中で運動してみていただいたらいいのかなと、
そうですね、
リズムに乗っていただいて、
はい、
はい、
では、今日の1曲、
今日の1曲目ですね、はい、
はいはい、なんだっけ AKB48、うん、読み方が分からないAKB48 で恋するフォーチュンクッキーです、
はい、
はい、
ここに来れば誰かに出会える、何かが始まる。コネクトはあなたの夢を実現するための場所。地域活動、趣味の活動、創業などあなたの活躍を応援します。交流スペース、コワーキングスペース、ミーティングルーム、レンタルキッチンなどご用意しています。もちろん Wi-Fi はフリー。ただいま会員募集中。
懐かしかったね、
懐かしかった
体が動きますね、
動きましたよ、恋するフォーチュンクッキー、
ね、実はね、2014年だからもう6年になる、
そんな前になるんだ、
う
ん、
ちょうど6年ぐらいになるけど、
動きましたよ、
あの恋中ねビデオ作りまして
作ったね、う
ん、でマキちゃんはね、はい、クイーンナリ神社でミニスカートにブーツで踊ったっていう私は畑で踊ったっていうね今やったらね腰痛いない
やもう、うん、なんか神社でね、クイーンナリ神社で、うん、まあ三原のいろんな地域でね、うん、ねいろんな方に、そうそうそう、あの
大和町とかね、
う
ん、
あの出ていただいてっていう、
うん、そうそうそうそう
まだアップされてますもんね、
あそう、ね、さっき確認したらね再生回数 29,471 回あのぜひ、ですね、YouTube で、
はい、
三原恋チューンで検索をすると、はい、あの出てきますので、もしよかったら、
よかったら確認して
あの6年前の私たちの有志
を、ね、知
ってる人も、ね、いっぱい出てるかもしれない、うんうん、たくさん出てもらってるので
本当ですね、
うん、見てもらったらいいかなと思います
いや、よう踊った何回もテイクがあったような気がしますけど、
うん、そうねはい、
はい、
うん、でね、はい、2月にコネクトで三原ワクワク歌舞伎トークっていうのがあって、
はい、
でそこでね、あの歌舞伎ソムリエの奥田健太郎さんって言われる方が、はい、うん、そんなことでね、うん、知り合って、であの講座を開かれることになったんですけども、
うんうんうん、
でね、その時歌舞伎の始まりについて ちょっと教わったっていうか、はいはい、トークがあって、うん、出雲の奥国っていうの覚えてる、
うんうんうん、
ね、はいはい、あの日本史の教科書に出てきた、
日本史の教科書にも出てきました。まあね、ちょっと近いからイメージ的にもつきやすかったですもんね、
うんうん、でね、でそのまあ奥国さんが踊りを始めたのが、うん、都でね、うん、四条河原かな、うん、京都のあそこの周りで踊りを踊り始めたのっていうのが、その起源って言われてるんですけども、関ヶ原のちょっと後ぐらいにね、でその若い女優さんが、その時はね男の人も女の人もいたらしいんですよ、
はいはい、
で男の人が女の役をして、うん、女の人が男の役をしてっていう、そういうなんか演劇だ、踊り、うん、踊りなのかな、うん、だったみたい で、まあ、奥国さんが都で勝負をかけるには、うん、ちょっと普通じゃダメだろうみたいな感じで、
すごいな
っていう風には、うんうん、言われてましたけど、うん、でそれで、こう歌舞伎をねしてて、その頃はやや子踊りって可愛い女の子の踊りみたいな感じだったらしいんだけど、うんうんうん、でそれを見た遊女の皆さんが、
あ、はいはい
はい、うん、私らでもできるじゃんみたいな、それだったらとかって言ってやり始めたのが遊女歌舞伎っていうのがあって、
へえ、
うん、で遊女歌舞伎すごく受けて、うん、でその頃ね三味線っていうのが、うん、海外から入ってきて、はい、最先端の楽器だったらしい。
なるほど、
珍しい。
へえ、
で、こう三味線を弾き語りながら、うん、その周りで踊るみたいなね、遊女たちがっていうようなことがあって、
お座敷の本当、うん、一番初めの頃なんでしょうね。
でそれで何が起きたかというと、うん、男の人たちが喧嘩になる。
なんで？
だから普段ひいきにしてる遊女さんがそういう風に出てくるわけじゃない、うん、
はいはいはい、
そうすると、うん、この遊女ひいきに遊女こうね、うん、たら遊女の奪い合いみたいなのがそこで起きるわけ。
なるほど。
で喧嘩沙汰になるっていう、
はいはいはい、
でそれで禁止された。
あ、そうなんだ、うん、
今度はね若衆歌舞伎っていうのがあって、
うん、
こう成人前の若いイケメンたちがする歌舞伎ってなって、
は
い、
うんうん、
でまあこれも結局風紀が乱れるで今度はねその成人したうん、この前髪をもう剃り落とした男ばっかりで演じるのよ、ね、これがね野郎歌舞伎っていう
その頃から野郎っていう言葉あったんだ。
そうそうそう、うん、でねその教科書には風紀が乱れたので女性が舞台に立つのが禁止されたっていうね、
はい、
1行2行ぐらいしかなかったんだけど、その1行2行の陰にこんなにあったんだって、こんないろんなことがあって、
すごいね。
そう面白いなと思って、
うん、
教科書に書かれてないその奥が面白いなと思ってね、うんうんうんうん、聞いてたんだけどね。
確かにね、うん、なんか、まあ、たまにねドラマだったり映画だったりっていうのでね、うん、ちょっとその時代のものっていうのは、うん、こう映像として映し出されるけれども、うん、実は本当はそこちょっと違った、まあ、フィクションのフィクションじゃなくてフィクションだったりっていうこともあるんでしょうから ね、
うん、でもなんかこうそういうその頃の、うん、遊女が三味線弾きながら周りで踊ってるような、うん、絵がね見つかったりとかってはしてるらしいので、うんうんうん、だいたいこんな感じだったんじゃないかなみたいな感じですね、
うんうんうん、
だから本当にね目から鱗っていうかね、
うん、
面白い話がねたくさん聞けたんですよ、
ね、はい、ちょっとマニアな話が。
そうそう、
ね、
江戸の歌舞伎っていうのはやっぱ武家、うん、武士がたくさん住んでるところだから、うん、こう勧進帳とか、
はいはいはい、
奏本忠臣蔵とかあって、
はいはい、
で上方、うんうん、大阪の方の上、うん、歌舞伎はなんかダメな男が描かれてたりとか心中物だったりとかってして演目の種類も違うんだよみたいなことをね教えてもらって。
系統もあったんでしょうね。
そうなんです。でねこれね次回があるんですよ。
あ、
6月の25日ちょっと先になるんですけどね。
あら、次回はぜひ行きたいです ね、
木曜日になるんですけども、うんうんうん、また奥田さん来られて、うん、いろんな話されますのでまた近くなったらねお知らせしますけども、
はい
はい、そういうのがありましたので、うん、やっぱりねこういう裏話ではないね、もう教科書載せきれないから載ってないだけな話なんだけど、そういうの聞くのね結構面白いなと思って。
面白いですよね、
う
んうんうん、ちょっと掘り下げたところ本当に専門家の方からね、
う
ん、聞くとそうおーって。
マニアの話はね、うんうん、 適度にマニアなのは面白い。マニアックすぎるとねついていけなくなるんですけど。
確かにね、
はい、うんうん、でもあのちょうどよく面白い話でしたよ。
はい、
興味がある方またね、は
い、
案内しますので
次回6月、ね、6月ですね、楽しみにしておきましょう、
はい、ください。
はい、
はい、うん、で次の曲は、
はいはい、
踊れる曲、これも外せないんですけど。
そうですね、うん、流行りましたね。
でね、これ練習したんよ。
あら、そうですか。
断念というか挫折しました。なんか難しい、
ね、
恋中に比べて難しいっていう、ね、でしたけどね。
まあね、結構最近 YouTube で、はい、PV だったりとかね、
そうそうそう、
もうレッスン用にこうちゃんと、うん、
あの裏返しだったりとかね、ゆっくりだったりとか ね、うん、でもねダメだったんだこれ、うん、
まあ、あのぜひ聴きながら踊っていただければと思います。
はい、はい、
星野源で恋。さて続いてはコネクト56です。
はい、うん、56/33です。
はい、
はい、ユニークな肩書きを考える、
うんうん、
それも起業だと思うよ、
うん、
肩書きね、結構ね名刺にね、うん、なんかこう、うん、プランナーとか、
うんうん、
なんかあるといいよみたいな感じだったりとかして ね、でも私がやってることって何とかっていうと、
うん、
プランナー違うな、
うんうんうん、
ウェブデザイナー違うなとか、
うん
うん、いろいろあったりするから、
うん
うん、
いろいろねその辺があるのかもしれないですけど、そう
そう、ね、最近いろんなのがあるからね、
うんうんうんうん、
こう肩書き書かれても何ですかこれって感じで聞かなきゃわからない、
横文字だったりとか ね、そういうの
ある。で逆にそこでね聞かせることで、
うんうんうんうん、
あの興味を引かせるっていうことで、うんうんうんうん、奇抜な肩書きをつけてみたりとかね、うんうん、まあ、それもあるんだと思うんだけど、うん、まあ、そのことで言うとあの肩書きって、うん、あのお店の屋号を考えるのに近いようなものはあるかもしれないね、う
ん
う
ん、あ確かにね、うん、まあ、ある程度その肩書きで何やってる人っていうのが分かるっていうか、
うんうんうんうん、逆にねあの煙に巻くっていうのもあるかもしれない、
うん、
何ですかこれみたいなね、もう見るからに分かんないなこれっていうところで、うん、木を照らうものっていうのもあったりする。まきちゃんの肩書きは何になるのか。
そこなんですよ、ね、よくね名刺にはね、うんうん、アナウンサーだとか MC だとかって入れたりはするんですけど、うん、私そこだけに限らず、うん、ここに来ればパーソナリティって言われるし、
うんうん、
まあ喋ること全般、喋り手っていうのにしようかな。この
喋り手、
うん、
なんか古風だね。
ね、喋、うん、り手でございますっていうのよくないですか。うん、
ああ、
じゃあ一緒に何喋るんですかって言ったら、いやラジオもします、司会もします、うん、何もしますみたいな感じで、う
ん、話してだと話し方間違われるかもしれないね。
そうそう、喋り手
落語ですか言われたらいけないから。
喋、うん、り手、
喋り手。
新しいの考えてみますか。うん、
もうちょっとかっこよくならんかとかっていう気も
いや古風でいいじ
ゃん。あ、まあ、古風で
確かにね、うん、でもね、うんうん、横文字その、うんうん、MC とかさ、うん、アナウンサーとか、うん、あのパーソナリティとか、うん、確かにねおしゃれじゃあるんですけども、うん、
日本語でいきたい。ここは
なんかあえてその方がいいのかな。
募集しますか。
なんか皆さん私、
う
ん、
山本真希の、
はい、肩書き考えてください。
募集します。採用された方には
漏れなくでもないか、何のサインもない、そんなこともない、うん、何にもない、ごめんなさい。ラジオ出演していただけますか。当選者今日お呼びしましたゲストでっていう、
まきちゃんにとっての一石二鳥みたいな感じ。じゃあ募集します。
いやいやいや、
ね
ね、
うん、でもね肩書き考えてみるっていうのも面白いかもしれない、
ね、改めてね、
うんうん、まあ、キャッチコピーだから
ね、うん、そうそうそうそうですね、はいはい、
じゃあ今日のコネクト56は、
はい、
ユニークな肩書きを考える、それも起業だと思うよ。
コネクト56のコーナーでした。
ここに来れば誰かに出会える、何かが始まる。コネクトはあなたの夢を実現するための場所。地域活動、趣味の活動、創業などあなたの活躍を応援します。交流スペース、コワーキングスペース、ミーティングルーム、レンタルキッチンなどご用意しています。もちろん Wi-Fi はフリー。ただいま会員募集中。
知らないのは私だけ？ こっそり聞いてみたマナーのお話、今さら聞けないマナーのこと、
はい、はい、マナーのコーナーでございます、はい、
ね、先週ビジネスシーンでのハンカチの話からね、
そう、
スーツのポケットに何も入れてはいけないと言われ、
はい、
それを聞いていた局長が、はい、マジでマジでで、マジでってそのついでに、
はい、
じゃあリュックはどうなのとかって言って、うん、FM 原局長が、
はい、
質問をいただきましたので、
そうですね、
今週はリュックのお話をしたいと思うんですが、
もちろんね最近、いわゆるスーツ姿でリュックの方ってすごく増えてますもん ね、
特にさほど違和感はね、そんな派手派手でなければ思わないんですが、まあね、このビジネスシーンでのリュックってどう思いますっていうことで、投げかけたところメッセージをいただきました。
はい、はい、ご紹介させていただきましょうかね、はい、ラジオネーム三原の太郎さんからいただきました、
はい、ありがとうございます、はい、
ビジネスシーンでのリュック、スーツ屋さんでもスーツに合うリュック売ってますね、ということで通勤時はあり、でもカジュアルなデザインや派手なものはダメよ、営業などお客様のところへ行くときはなしと、職種によるとは思いますか。
そうですね、
本当にその通りなんですよ ね、
そうですね、
そうですね、絶対にリュックはダメってことはないのでね、はい、
でね、メッセンジャーの方でいただいてるアマテルさん、
はい、はい、東京や大阪でサラリーマンをしていた頃に使っていました。長時間移動すると中身もそれなりにあるのでバランスを良くするように心がけていました。当時は職種によって受け入れられる印象が違うように感じていました。片手カバンで体を悪くした話も聞くので、たまに重たい荷物を片手カバンで持っている人を見ると他人事ながら大変だなと思います。
そうね、こう背骨歪むもんね、
女性でもね、ショルダーバッグ右と左でっていうこともあります、
私もなってるんだ、はい、はい、次はママちゃんですね、
はいはい、重い書類を持ち歩くとリュックがいいなと思うけど判断が難しいなと、
そうね、
はい、
森森さん、
はい、はい、ずっとお気に入りリュックこれじゃないと忘れ物トラブルしまくりです乗り換えの、階段走る時も A ですしねっていうことでA ですしねって聞いてます
おばさん、ね、
キャリーバッグをコインロッカーに荷物預けたまま新幹線に乗ったこともなんだ私には相棒リュックが必需品です、
体から離したらダメ
っていうことですね、そういうことなんですね、はい、スーツ着て初めてのとこにご挨拶行くとき場合によっては別カバンにすることもあると、
やっぱそこはちょっと気を使った感じになるのかな、どうしてもね、
そうですね、
はい、奈良崎さん、
はいはい、楽そうでいいのですが買うのを躊躇してしまいます。ポチる手前まで行ったのですがと、
でね、手前で止まった理由ってね、
ほう、
だから買おうと思った理由って聞いたら楽そうだから、で躊躇する理由って、年寄りが無理して若者ぶってると思われたくない
あら
似てないって誰も、
そんなことないですよ、
あ、そうか、若いよって言ってあげればよかったのね、
まだまだいけますよっていうか私どんな方かちょっと存じ上げないまんま言っちゃったんですけど、
でも、私より年下ですからね、
あれですけど、もう全然いいんですよ、リュック自体はいろんな皆さんご意見があったんですけども、はい、使ってらっしゃる方結構多いみたいです ね、こうしてメッセージ聞くと、ラジオの向こうの皆さんもね、はい、使ってますよっていう方も多いし、まあそのうちの局長ですね、はい、使っておりまして、まあ、基本的にはスーツの形が崩れてしまうという意味で、まあ、リュックはっていうようなところもね、肩のラインとかね、あとはそのいわゆるビジネスシーンでリュックってどうなんっていう、カジュアルすぎないっていうね、
なんか遠足遠足っちゃ古いのか、
そうね、
学生とかね、そういうイメージはあるね、はい、
ありました、でもね最近はそうやって、スリーウェイだったりして、はいはい、斜めにもかけれるリュックにもなる、手提げにもなるというようなものだったりするので、そこは全然、今ねもうある意味そのアクティブに動かれてる方も多いですから、
そうですね、
全然大丈夫だと思います、ただまあその先ほどありましたよね、職種によってみたいな、 その、まあ、ちょっと古くからの職業の中ではそれがっていうような、うん、なんだそんな君はなんて言って上司から言われる場合もあるかもしれないですよね。
多分3ウェイなんだったらこう通勤時にはリュックにしておいて、で、お客さんところの玄関を入る前のところでコソコソっとね、コソコソっとこうショルダーとかね、なんかこう普通の手持ちカバンにこう、ね、変身させといて入っていけば、いいのかな、っていう感じですね、
で、あとまあさっきメッセージにもありましたけれども、いかにも、その山登りするんだとか、どっか行くんだみたいなカジュアルなね、カラーだったり色だったりっていうのはやっぱりビジネスシーンでは厳禁だと思います。やっぱりあのベーシックな色ですね、黒だったりとかっていう。
でもやっぱり黒一色でも今なんかデザイン的にすごくこう洗練されてたりとか、ね、こうちょっと凝ってたりとかっていうのもあるので、探すといろいろどうにかなるものがあるかなっていう気がしますね。
なので、なんかだ、スーツがよれるようなリュックの持ち方をしなければいいんですよね。だからきちんと先ほど言ったもう左右対称にきちっとピシッとやりましょうっていう感じで持って歩いてたら、決してあのスーツ姿でのリュックもおかしいものではないとは思います。
そうか。
ただ冠婚葬祭はこの間のハンカチもそうだったけど、冠婚葬祭パーティーっていうのはやっぱりね、あのそのまま入るわけにはいかないですよ ね。で、あのよくね背負ったまま中まで入って、どうもって言う、いやいや、そのそういう中ならいいんですよ、でもやっぱ入る前は、あの以前もねコートは入り口で脱ぎましょうとかっていうお話も、入る前はさすがにリュックを下ろしてから入りましょうね。
なるほど。
はい、そういう意味ではあのその辺がちっちゃいことだけど、意外と年配の方見てる人は見てるので、あの背負ったまんま、あどうもお世話になりますって言って玄関を入らないと、
まあこう何回も通うとこだったら、通ってるうちにここぐらい感じでいいのかなとかっていうのはだんだんこう、読んでいくっていう手もあるんですね。あまりいつまでも初対面してると、なんか堅苦しいやつだなみたいな、で何につけてもなってくるから、その辺は頃合いを見ながら、もしかしたらリュックしょったままこんにちはで、
ね、いいところもあるかもしれない、
出てくるかもしれないし、 そこはちょっと相手の顔色を見ながらみたいな感じ ね。
さっき森さんもね、言われてて、初めて行くとこには
そうね、とりあえずちゃんと
やっぱり別のカバンでちゃんと行くっていうのは、それはやっぱりマナーとしてはとてもいいと思います。
なんか今までねちょっとそうって言ってたのが、これはいけないって言って頑張っていくと、どうしたん今日はって聞かれたりしてね
逆に ね慣れたところで行くとね、なので、あのやっぱりこれも TPO なんですね、マナーの基本とされる TPO というところで、その場面に合った合う人、それから、ロケーションっていうか、その場所ですね、人がどんな風なメンバーが集まってるかっていうね、そういったところを考えて
やっていくっていう感じですね。なんか一概にダメではないけども、とりあえずは気をつけた方が無難ですよっていうことですね。はい、わかりました。メッセージ送ってくださった方、ありがとうございます。
ありがとうございます。あの次週ですけど、あのまたねビジネスシーンでどのこうのとかあれば、皆さんからのご意見もお待ちしておりますので、
よろしくお願いします。
来週は私はこうしてるとかだらしないとか、まあ、ご意見も
らえるだからしない
あだからしないだらしないじゃ
だらしないじゃ
だからしないとかいうご意見もあったらいいと思います、ちょっとね、新しく3月4月でね、新社会人の方もいらっしゃるので、いろんな皆さんのご意見伺っていきたいと思います。これってどうなんていうことがある方、ファックスメールでお待ちしています。ファックスは0848670866、メールは874@アルファベット小文字で fm-mihara.jp までお待ちしています。
今さら聞けないマナーのことでした。
では続いての曲です。クーリンでパプリカ。フーコネと
マキちゃんの
美味しいもの食べたい、
ということで今日はですね、 サイソムリエの森塚さん、森森さんに、うん、子供でもできるレシピっていうのを聞きました。
うん、
子供さん今家にいるから ね、なんか、うんうん、まあ、もういろいろしても遊ぶのにも飽きるだろうからご飯作ろうみたいな感じでね、ちょっと3種類ぐらい聞いてみたんですけども、まずね、子供チャーハン、
はい、
なんか12年前娘が中学生の時に作ったレシピですっていうことで、コツは、フライパンに入れる前に材料すべてをボウルで混ぜた後に炒める。
なるほど、
順番に入れるとかじゃなくてね。ポイントは生でも食べれる野菜を使う。
まあ、それポイントです ね、
ご飯は、うん、チャーハンだからご飯はもうご飯だから、う
ん、玉ねぎも大丈夫、人参、
大丈夫、玉ねぎでもね、あんまり生でシャキシャキしてるとね、うん、どうなんだろう。
でもみじん切りでその、ちっちゃく切ってしまえばそんな目立たないんですよ ね、
うん、でパプリカとか、セロリとか、そういうのだったらもう生でも食べれるしと、いうことで、でその炊いたご飯にそういうの混ぜて、もう卵も混ぜてしまうんだね、きっとね、これね。
なるほど。
でそれで塩コショウもしといて、
で炒めるだけ、
炒めるだけなので、ね、こう順番に。でね、これ似たようなことを見たことがあるのは、高齢者シニア向けのレシピ、順番に入れてくって言って焦るんですって。だからもう最初から混ぜといて、わしゃってかって入れて、もうなんなら油を引いて具を入れて、その後から火を入れる、ただ焦らないで済むからっていうのがあって、これ見てて、そっち、一緒だなとかって思ったんだけども。
なるほど、
なのでそういうね、生でも食べれる野菜を使うことで子供チャーハンってことでしたね。
いいですね。
あとはね、スティックセニョールの90秒パスタっていう、
スティックセニョール
って、なんかね、ブロッコリーのちょっと花が咲いたような感じなのかな、なんか、いうのがあるんですけど、でも今ね、スティックセニョールはもう、その季節過ぎちゃった。
なるほど、はいはい。
なので、他に何だろう、ブロッコリーでもいいよみたいな、ブロッコリーでもカリフラワーでも何でもいいしっていうことで、でこれね、パスタなんだけども、でね、パスタはね、水 500cc に、パスタが 100g、割と太めのやつ、これ半分によって2時間以上鍋でつけとく。 500cc ってね、そんなに多くない
よ、ね、そうですよね、
つけてみて、こんだけみたいなのがあったんだけど、でそれで2時間以上浸しておいて、あとはね、作るときにはその鍋ごと、鍋にその具を、だから、まあ、レシピではスティックセニョールなんだけど、カリフラワーとか、ブロッコリーとかっていうのをそのまま入れて、
で、
初めて火を入れる、で沸騰してから90秒ぐらい茹でて、で水気を切る、でそれに味付けをする。だからパスタとそれ一緒にね、茹でてしまうし、火を通す時間も沸騰するまでとあと90秒ぐらいなので、火を使う時間も短いしっていうことでね、なんかマキちゃん言ってたもんね、防災の時、
そうですね、
とかって、
なんかよくね、緊急の時、防災食として、パスタを要はふやかしておくっていうんですか、それっていうのが
ね、
ありましたもんね、
でね、ちょっと浸しといてやったんだけど、2時間まで浸せてなかったので、ちょっと固めだった、だから、なんだろう、シチューとかに入れてね、コンソメスープに入れたりとかするとちょうどいいかなみたいな感じにできたんですね。
なるほどね。
でもう一つはね、シートマトソースのもちニョッキって言って、これね、今ね、三原テレビで放送、3月放送分の放送中のメニューなんだけど。
なるほど、
いいのかな、
はい、
はい、さっといきますね、ミニトマトはヘタを取る、しめじは、石突きを取ってほぐして、玉ねぎ、さつまいも、ブロッコリーを、7ミリから8ミリぐらいに切って、生姜をみじん切りにして、でそれで、それに、オリーブオイルと水を入れて蓋をして蒸し煮にする
ん
ね。で、途中でひっくり返したりして、だいたい、全部で15分ぐらいかな、で、加熱しておいて、あとその中に棒状に切った餅を入れて、で味付け塩と、で蓋をして、で餅が柔らかくなったら出来上がりみたいなね。 だからその餅の代わりにパスタを入れてもいいしっていう感じで、うんうん、だからまあこれもねこう蓋して蒸しとくだけなので、はい、子供さんでもできるかなみたいな感じです ね、だからね中身はね何でもいいと思うんですよ、うんうんうん、そんな感じで、だいたいモリモリさん作るの自由な感じで作られるのでですね、そんな感じでちょっといろいろ今お家にいるからこそ、うんうん、できることっていうのをね、うん、やっていくっていうのもあると思います、うん、
確かにね、はい、いっぱいね、時間いっぱい時間があるっていう風に言っていいのかどうかなんですけど、うんうんうん、でもね本当に春休みも本来だったらもう春休みっていうことでもあるのでね、ね、うん、どこか行くばかりが、はい、なんか休みの過ごし方とか、
はい、
うん、日々の過ごし方ではなくって、うんうん、うん、今までちょっと包丁を持たせたことなかったけど今回ちょっと包丁を持たせてみようかしらみたいなこともありかもしれないですよ、
う
ん、
うもうどうせなら今しかできないことをするっていうのがね、はい、いいかもしれません、
はい、
メッセージが、
はい、いただいてます、実はですね、はい、ちょっと食べ物のつながりで、こんばんは、初めて番組にメールしますということでラジオネーム福山のエリカアイドルさんからいただきました、はい、ありがとうございます。昨日リージョンプラザ内にある FM 三原放送局に福山から見学を兼ねていきました、はい、これちょっと前 の、 メールなので、はい、昨日って今日の昨日じゃないんですけど、はい、実は三原に行く途中に藤田さんの三原情報局ラジオを聞いていたらローソンと八天堂がコラボしたスイーツが販売されていると聞いて慌てて三原市内のローソンに行きました、はい、そして店内に入ってスイーツコーナーに行くと番組で言っていた商品があったので何個か買いました、その後我が家に帰って妻と食べましたが、餅とバターとクリームが合わさって本当に美味しかったです、
はい、
しかし福山市内のローソンでは売っているのを見たことがないので近いうちに三原へ買いに行こうと思います。
そうですね、
ありがとうございます。
三原でしか売ってないって言われると これは言いとかなきゃねとかって思いますね。
そうですね、まあ、地域限定ですよ。
限定に弱いんで私
本当に他にもねまだまだちょっと三原のいろんな限定の食べ物もありますので、
はい、
ぜひぜひ福山のエリックアイドルさん遊びに来た時にはちょっと
言ってみてください、ね、
また番組でもご紹介していきましょうね。
はい、
はい
はい、以上おいしいもの食べたいのコーナーでした。
ここに来れば誰かに出会える、何かが始まる。コネクトはあなたの夢を実現するための場所。地域活動、趣味の活動、創業などあなたの活躍を応援します。交流スペース、コワーキングスペース、ミーティングルーム、レンタルキッチンなどご用意しています。もちろん Wi-Fi はフリー。ただいま会員募集中。
続いてのコーナーはコネクトのイベントをお知らせするコネクトインフォです。
はい、このコーナーではコネクトで開催するイベントをお知らせします、
はい、
いつもねラストなんで早口になってしま
い
ます、はい
はい、
クッキングゲンナさんの料理教室ですね、うん、はい、3月は、19日の木曜日10時半から23日の月曜日、10時半から28日の土曜日、12時半から開催されます。参加費は、メニュー7品で4000円です。子どもさんを連れての参加も可能ですので、お問い合わせください、はい、で集まるのが不安な方とかね家を開けられないんだけどもって言われる方には個別の相談を受け付けられてます。私が受けた微調カウンセリングですね、はい、これ1人1時間2000円です、まあ、お一人でもいいですしお友達と一緒でも構いませんので、お家にもね、場所によっては来ていただけるということなので、うん、はい、いかがでしょうか、
はいはい、
それと3月26日木曜日、1時から3時までですね、この日は私が、簡単帳簿の付け方貯めてばっかりだったレシートにさようならということで、
はい、
手作り雑貨の販売とかねスモールビジネスをしている方向けにちょっとお話をさせていただこうと思います、
うん、
参加費は1000円です。おやつ付きです。子どもさん連れも OK ですので、これもお問い合わせください。
おやつパフェですよ。
パフェですねはい、で、4月の25日パンダ先生の書道教室in三原というのが予定されております、
はい、
まだ まあ、4月のことなんでわからないですけども、うん、あの今のところは開催予定になっております、うん、はい、以上3月4月のイベントを紹介しました。問い合わせはすべてコネクトまで、はい、電話番号は 0848-29-9550 です。
はい、
はい、以上コネクトインフォでした。
はい、はい、では今日の最後の曲ラストナンバーお届けしましょう。
はい、はい、ですね、ね、うん、この曲もねそんなに長くない、なんかあの踊りが、ね、あるやつなので、うん、
はい、
ちょっとなんだろう、肩こり防止にいいかなみたいない
や、うん、ダンスの振り付けを覚えなくとも体それで動かすだけでも全然違うと思いますよ、
ね、これも YouTube 見て、うん、ちょっとこれなら練習できるかなとかと思ってます。
はい、はい、ぜひぜひ試してみてください。
はい、ジュジュで Staying Alive。
はい、ノリノリの曲でしたね。
ノリノリですね。
ね、本当にかっこいいですよ。
かっこいいですね。
うん、なんか久しぶりのジュジュのアップテンポのいい感じの、
そうですね。
ね、発売されたなと思います。はい、この番組では今日聞いて明日から役に立つかもしれない見てみた、聞いてみた、やってみた情報をお伝えします。こんなこと知りたいんだけどということがあれば、ファックスやメールをお送りください。あなたに代わって情報を集めてまいります。ファックスは0848670866、メールは874@アルファベット小文字で fm-mihara.jp までお待ちしています。 FM みはらのホームページからリクエスト、メッセージ送信できますので、ぜひこちらもご利用ください。
はい、
はい、
リクエストもお待ちしております。
はい、お待ちしております。
はい、
今日は全般ノリノリの曲でございました。
そうですね、
うん、
でもね、今の曲って、うん、YouTube に上がってる踊るところって、うん、本当にねイントロサビのとこだけなので45秒ぐらいなんですよ、
うんうんうんうん、
で私この間美調のね、カウンセリング受けて、
はいはい、
で机椅子に座ってることが長いので、
うんうんうん、
だから時報ごとに立ち上がってストレッチしたらいいですよとかって言われて、
うんうん、
だから時報ごとに立ち上がって45秒これを踊るっていうのだったら私は楽しくていいんだけど、
うんうん、
周りは迷惑かない
いんじゃないかな
1時間ごとに立ち上がって踊り出すおばさんが職場にいるっていうのは、
おそらくね、うん、1回か2回やったらね、うん、もうみんな周り諦めるから
諦める
そこはね、心強くしてやってみるべきだとは思いますよ
一緒に踊ろうみたいな感じでみんなに踊らせるっていうのは迷惑な話かしら。
あ、ちょっとコロナウイルスのように感染はいかないかもしれないですね。でもちょっとね、それで、うんうん、時報ごとにっていう、こう目安、
うん、
いいかもしれないですよね。
ね、
うん、
でもまあね、本当にコロナに負けるなみたいな感じでね、
本当に負けるわけにいきませんよ。
出かけちゃいけないって言うんだったら家にいる間にね、うん、こう体調を整える期間とか、うん、なんかね、充電する期間とかね、うん、あってもいいと思います。
いや、うん、本当にそう思います、うん、なんか日頃、まあ、できないそういったことであったりとか、
うん、
片付けとこうと思っとった、
あ、なるほど、
そういうところを片付けてもよしでしょうし、
そうね、
まあ、溜まってた本を読むもよし、うん、なんかね、時間を前向きに使っていきましょうよっていうね、
なんかね、そうやってね、不安になると余計免疫下がるので、
うん、そうなんですよ、
うん、よし、これをしようみたいなね、
うんうんうん、まあ、寝るのもいいですよこのとこずっと睡眠不足だったから、まあ、もう今日は寝てやろうっていう、うん、
そうね、そういうの、まず寝ろかもしれない、
うん、睡眠も大切ですから ね、睡眠不足がずっと続くとやっぱ免疫力も低下します、ね、
うんうんうん、はい、
うん、
じゃあ睡眠と食べ物と運動いつも一緒だねやっぱこれ基本ね
基本なんです、うん、やっぱりね、
はい、
うん、
で日々楽しく、
はい、
生活をするっていうことを、
はい、
頑張っていきたいと思います
ですね。
はい、それではフーコネーと
マキでした。
はい、また来週
おやすみなさい。